ウッディと
さやかの
ジャックインザボックス、イエイ。
この番組は安藤さやかと
ウッディこと石田陽子がお送りしております。
続いてのコーナーは
ウッディライブラリ
ー。うふ、まあ、うふまでタイトル
違う違うけど
毎回タイトル違うけど言わないといけない感じ。
うん、
言わんよ。
このコーナーはは
い、
たまに本を読むブッティこと私が
たまになのにコーナーにしたんだ
、まあ、たまに、まあまあ、あの月にやんね、あの更新がでも私が安藤さんでもわかる本を
なんかバカにされた気がするぞ
安藤さんでもわかる本をちょっとちまちま紹介していこうかなっていうコーナーになってます。やったった今回はですね、
はい、
私が大好きな東野圭吾さんの作品です。
はい、
東野圭吾さんはなんかいくつかシリーズがあるんだけど、
そうですね、
そのうちの一つの加賀恭一郎シリーズっていうのがあって、あ、
はい、
主人公の刑事の人が加賀さんっていうんだけど、
はい、
その人が、まあ、事件を解決していく作品シリーズのうちの、まあ、今回2つ紹介します。
はい、
今回紹介するのは視聴者？視聴者？読者？
テレビじゃねえな
読者参加型のミステリーって言えばいいのかな。なんか作品自体はミステリーなんだけど、
はい、
作品自体は基本すごい簡単になってて、
はい、
そのすっごい難しいその裏があって裏があって裏があってとかいうミステリーじゃなく、結構わかりやすい感じで文も長くなくサクッと読めるようなミステリーなんだけど、最後の最後まで犯人が描かれてないっていう作品。
え、
なんか、
はい、
一応最後まで描かれてないんだけど、最後に見開き、なんかちょっと本の切り取って雑誌の見開きみたいな感じ、なんだ、袋閉じ、
袋閉じ
やだ袋閉じみたいな感じで、
はい、
後ろの一部分を切り取るとヒントが描かれてるの。
あ、
でもそのヒントもその答えは明確に書かれてなくて、
まあ、ヒントだからね。ヒントだから。
ちょっとよくわからない登場人物が2人登場して、うん、なんか作品についてちょっと語って、実はここのシーン、なんか何ページの何々のところでこういうヒントがあるんだよっていう風なことを全部喋ってくれて、一応そこの見開き、あ、その袋閉じを読むと、そのかなり正解に近づける、なんとなくわかるんじゃないかなみたいな作品です。
謎解きみたいな感じ。
そう、でもなんか最終的に全然最後まで書かれてないけど、ネットで落ちてたりするのよ。
それ言っちゃう、もう
あ、でも違う違う、みんなだってさ気になるじゃん、うん、最後の最後、
まあね、
だから
確かに、
なん推理して合ってるかどうかっていう正解は多分ネットに落ちてる。はい、なんかその東野さんも正解を多分どっかのところで言ってて、その正解が気になったら最後にネットで見ればわかるっていう作品。
あ、ある意味本だけじゃで完結じゃなくて、ネットも合わせた、
合わせたっていうか、まあ、ネットで見るとわかるみたいな。本だけ見ると本当に最後まで書かれてない。
へ
ー、でみんなが推理するっていう作品です。その2個。
あ、でも一応正解はあるんですね。
あるあるあるある。ネットに書かれてるあって、それもその東野さんが言ってる。しかも、まあ、多分間違いなくこの人なんじゃないかなみたいな感じにはなってる作品です。
なるほど。
で、1個目。
はい。
どちらかが彼女を殺した。この作品は、一応主人公がいて、
はい、
主人公が警察なんだけど、なんだろう、警察って言ってもその普通に殺人を扱ってる警察じゃなくて、交通課の刑事、
はい、
で殺人事件にはすごい詳しいわけじゃないけど、なんとなく分かっているその刑事さんがいて、
はい、
その刑事さんがある日妹から電話がかかってきて、信じていた人に裏切られた、死にたいみたいなことを言うのよ妹が。で、うん、不安に思って行ってみると、実際にその妹が死んじゃってて、
あの、
でしかも遠いところにいるからちょっと時間がかかってから行くのよ。
あ、
で、
はい、
行ってみると自殺っぽいけど、いやこれは自殺じゃないなっていう兄の勘で、
あー、なんかもうこんなの塗ってる
なんとなくこの人は、この妹は自殺じゃないなっていうのが分かるんだけど、うん、お兄さんは復讐をしたいのよ。
お
ー犯人 因を自分で探したくて警察に言いたくなくて、で警察に分からないように証拠を隠滅して、家もあのチェーンとかをかかってたようにあのペンチでペンチ持ってきてチェーンのところ切ってまたかけ直して、自分は第一発見者だけどチェーンもかかってたし何もないから自殺ですみたいなこと言って実際に自殺で処理されるのに、
ちょっとそれってある意味本当は犯罪だよね
そうそう、してるそれをしながら、お兄さんはその犯人を探しつつ、でもその加賀刑事っていう加賀シリーズだから、
はいはいはい、
名刑事さんがいやこれはちょっとおかしいぞ、自殺じゃないけどお兄さんが証言してるぞみたいな、だから加賀刑事は事件の真相を追いつつお兄さんをにその近づいて、本当だし本当に鍵かかってましたかみたいなこと言って調べていくので、一応犯人になり得る人が、
はい、
妹、死んじゃった妹の親友の女の人、
女の人
と付き合ってたっていう男の人、はい、でもお兄さんはその二人のことよくそんなに知らなくて、妹が一人暮らしが長いから、ただ家に行った時にメモとかを見てこの二人が怪しい、どっちかだっていうのは分かるけど結局最後までどっちかが分からないみたいな、
いや本当謎解きだな
そうそうそう、どっちかがっていうのは分かるけど、うん、どっちかが分からないっていうのが最後まで進んでいくやつ。
へ
え、一応これはそのお兄さんが主人公だから最初から最後までお兄さん目線、はい、
目線ね、
うん、で進んでいくストーリーです。でもう一個その
親友目線とか
その作品はその目線、
はい、
でもう一個が私が彼を殺した、
また別作品、
別作品、
あ、同じ主人公とか死んだ妹さんとかは一切出てこない、
違う、ごめんなさい、作品が違うやつで、うん、さっきのが1個目の作品、
はい、
でその少し後に出てる作品が、
はい、
私が彼を殺した、
ほい、
それも同じく謎解き型作品、これも最後まで犯人が描かれてない作品になります。これも主人公が加賀刑事、主人公っていうか登場人物が加賀刑事なんだけど、さっきのはどちらかが彼女を殺し、どちらかが
彼女を殺した、まあ、親友か彼氏が彼女を殺したっていう、
それがその一人の目線なんだけど、うん、次の作品の私が彼を殺したっていうのは登場してくる犯人になり得る3人
が、ほいほい、ほんと3人か
だから私が彼を殺した、
ほう、
わかんないんですけど、その3人が3人目線で語ってる、
あー、それぞれちょっとスピンオフみたいな感じで、
そうそうそうそう、
それぞれの目線でどんな風な物語、どんな風な経緯でこうなったかっていう、
その3人とも恨んでるんだけど、ふえ
なんか恨んでるの？
そっちの作品は、
うん、
結婚式である男の人が殺されるのよ、
結婚式で
そうで毒殺されるんだけど、うん、その人は結構遊び人の男の人で、
あー、なるほど、
でその結婚式した主人公、その殺された男の人に裏切られたって思った女の人が別のところで自殺をしてるのよ
悲惨すぎる結婚式やな
でも自殺してる人がとその結婚式で殺された男の人が同じ薬で死んでて、
はい、
で知り合いだから自殺した人が結婚式で男の人を最初殺したのかなって思ったけど時系列的に無理だから、
あ、
実はその女の人がいたっていうことを知って、
彼女が花嫁が殺した
花嫁のお兄さん、
お兄さんかい
お兄さんと他の2人とかがちょっと、お兄さんはその妹裏切ったなって言って憎しみを持って、うん、で死んじゃった新郎自体はもともとなんか性格が良くないから一緒にいた秘書とかが殺したいって思ってて、
うん、
その誰かが殺したっていうのを推理していく作品になります。
え、あと一人誰、
あ、同じような秘書みたいな人が2人、
秘書2人いるのか
秘書っていうか、まあなんだろう、作家とかそういう感じだから会社経営のそういうつながりの人とたち2人、
ああなるほど、
花嫁は犯人じゃない、
犯人じゃない、
その3人の中の誰かがその主人、あの 進路を殺したうちの誰かなんだけど、
はい、
なんか それぞれの目線で喋ってるんだけど、みんな恨みを抱いてるからみんな結構自分が殺したって思ってるから
ええ
ちょっと思ってたりするの。
なるほど。自分が無意識に殺しちゃったかもじゃなく、
あ、自分の思い通りに他の人が殺してくれたって思ってたりもするんだけど、そういうのがいろいろ書かれてて、その人の主観で書かれてたりするから、ちょっとそれからミスリードされてくみたいな感じにもなっている。
なるほどね。
でそれもすごい面白いんでおすすめです。今の2個2個言ったから分かんなくなっちゃったね
まあ、一応カグ刑事しかその2つのストーリーに出てくるのは、
刑事、名刑事はいない。
刑事はいない。
名刑事、素晴らしい、なんか推理をしてくれる刑事はカグ刑事だけ。
カグ刑事だけで、
なんかちょいちょい出てくる刑事はいっぱいいるよ
まあまあまあまあ、そうだけど
さ、そのシリーズに登場するのはカグ刑事だけ
だけ。
あとは犯人とその周りの人たち。
答えが最後までわからないっていうのは初めて聞いた。
そう、でも解きやすいやつだから、
うん、
じゃあなんかさやかに解いてもらおうかなと。
いや、この数分で解けは無理だよ
読んで解いてもらおうかなって思ってるやつです。
なるほどね。
どちらかが彼女を殺したってやつと、私が彼を殺したって作品です。
コナン愛好者の私になんてことを言うんだ
ぜひ読んでみてください。
はい、皆さんも読んでみてね。
読んで推理してねってことライブラリーのコーナーでした。
ふわふはい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。さやかとぶっていのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールをしてください。宛先なんですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオピフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。ピフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきますよ。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifri.net jack@pfri.net です。皆様からのお便りお待ちしております。
はい、
ちょっとブッティ台本見失ってない？
違う違う、さっきのやつちょっと考えてた。こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっております。ぜひフォローやいいねをしてくださいツイッターはアットマークピフリネット PFRINET、 フェイスブックはfacebook.com/ピフリネット facebook.com/pfrinet です。あのね、
え？
飛んだ。編集者だ。
編集者？
そのなんかお金を持ってる、
はい、
さっきの3個のなんだっけ、私が彼を殺したっていう3人のやつのやつの、はい、お金を持ってる。なんか作家脚本家なんだけど、大物の一、
はい、
人がなんか秘書みたいな感じでその経営の手伝いをしてる人で、もう一人は編集者。
あ、秘書じゃなくって編集者 と
あとその婚約者のお兄さん。
お兄さん、なるほど
です。調べちゃった
聞いてて私のはい、私たち2人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたらと思います。さやかこと安藤さやかのツイッターは、安らぐ富士に清いに華やかで安藤さやかと検索していただくと出てくるよ。ぜひフォローしてね。
なんブティこと石田陽子は、石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏と書いてあります。
大仏はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブティこと石田陽子がお送りいたしました。次回の更新は8月31日です。 夏休み最後の日です。
宿題やったか
今夏休み20何日までらしいね。
あ、そっか。
次回もぜひ聞いてください。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
バイバイ。